はい、人生上昇軸足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、なんかね、もう寒いのはもう皆さんこの言わんでも寒いやから、
言わんでも寒いですね、
うん、寒い寒い言わんでええんやけども、
うん、
でも45年ぶりの寒さと聞くと、
ええ、
ちょっとびっくりですよね。
本当ですね。そんな久しぶりの寒さなんですね。
そうみたいですよ。昭和45年以来。
はい、8歳、
まあ、僕8歳やね。
ねえ、すごい昔なんだ。
今日都心が4度以下になったのは昭和45年だと。
マイナス4度？
マイナス4度ね。
ああ、マイナス4度ね。
名古屋もマイナス4度ぐらい。そうそう、一旦違いますか？は
い、行ったと思います、
ね、ちょっとこっち神戸の方はちょっと西側なんで、まだ雪は降ってないんですけど、
はい、
うん、ちらほらこうなんていうんですか、白いものがこう、うん、たまにこう見えるという
ね。木曜日の朝はツルツルで、
うん、
太極拳休み。
あ、さすがに休むやろ
ね。え、みんなツルツル来て怪我しちゃいけないの、連絡網というのを回しました。
あ、そっかそっかそっか。それな、だからちょっと午前中寒いね。
ね、うん、気をつけて歩かないといけないですね。
気をつけて歩いてくださいね。
はい、
はい、皆さんもお仕事外でやってる方もいらっしゃるんでね、ここはなんか気合で乗り越えなあかん。
はい、
うん、多分回路10個ぐらいつけてる人いるんちゃうかなと。
ね
え、うん、僕でだいたいね、両足で2でしょ、
はい、
背中お腹で4でしょ、
うん、
ほんで、そうね、この首の後ろで5か5つつけてますよ。
そうなんですね。
あの釣り行くときはね。
あ、釣りね、そうかそうか、
そうそう、さすがにちょっと今は自粛ムード漂ってますけどね。
そうですよね、凍っちゃう
凍っちゃう凍っちゃう、気をつけなあかんね、うん、
はい、
はいはい、先週からね、沢さんがパーソナリティに加わっていただいて、
ねえ、沢さんだったんだね。
アンジュさんはお会いしたことはなかったか。まだ
1回だけあります。
静岡行きました
の、うん、行きました。足立さんもね、ピッカリさんもいたよ。
思い出したわ
ね、よく飲んで
静岡行ったんだよね、みんなで。沢さんが、
はい、行きました、
なんかやる言うてね。
ねえ、
うん、そうそう、思いっきり思いっきり夜飲み会でね。
そう、
いや覚えてるわ、もう泥酔状
本当に
ベロベロやね。
前後祭壇でこのお酒美味しいよって言われて飲む、
全部飲んだね。もう出たも
ん、でこれがまた美味しいんですよって沢さんがね、
うん、
いろんなお酒を注文してくださるからまた飲む。
そう、
私そんなに飲んだことないのにね。すごい飲んだと思う。もう奇想本能だけで名古屋に帰ったもん。
びっくりしたのは、
はい、
アンジュさんとピッカリちゃんが、帰ったからね、静岡から
帰った。うん、
だから名古屋はまだ分かるんですよ。まあ言うても、
うん、近いわね、浜松は。
近いわな、そやけどピッカリ大阪やからね。
ねえ、もうちょっと先なんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ元気やったな、あの頃は。だからだいぶ前ですよ、あれは。
うん、
7、8年前ちゃいますか。
そうか、そんな前なんですね。
うん、立ってる立ってる、それぐらい。
うわ、
うん、それもう歴史長いですよ、なんやかんやで。
本当ですね、
うん、でもね、本当に、沢さん言うたらレジェンドと、ね、言われてて、
はい、
千本好きの沢って言うてね、合気道でしたね、沢さん多分。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、もう体育会系でね、
ミュージシャンだし、
そう、
武術家だし、
そう、観念浄化千本、
はい、
毎日ついたというね。
すごいね。
すごい人だわと思って、でね、まあ本当に、なんやろな、まっすぐな人で、余計なものついてない、うろうろしてない人なんでね、
うん、
これしかやらないっていう人なんでね、
はい、
うん、いろいろとね、多分面白い話、
うん、
僕らにとって懐かしい話が聞けるんじゃないかなと思いますんでね、
はい、
うん、これは楽しみだなということなんですけども、
はい、
はい、そろそろ2月に入りましてですね、
はい、
まだちょっと冬は続くんでしょうが、
うん、
2月のイベントとしましては、
はい、
まず2月の3日、あれ、ひな祭りは3月か、
うん、
うん、2月の3日の土曜日はアンジュさんのあの名古屋タワーの近くで、
そうですね、
名古屋タワーでしたっけ、あれ
テレビ塔ですね、
ごめんなさいテレビ塔ですね、
うん、
の近くで、朝の
はい対局券、
対局券
はいで、新年会をするので、
あこの日新年会ありですか、
うん、なんかいいお料理と、うん、あの音楽テノール歌手が来てくれて、
対局券終わりで、
はい対局券終わったら、
そうなんや、
新年会をするそうです、
あいいっすね、
うん、
じゃあ2月3日アンジュさんのブログ経由で、
はい、
いやそういうの多分書いていただいて、お申し込みする方法も多分書かれておりますので、うん、リンクをたどってください、うん、
はい書きましたさっき、
はいありがとうございます、はいはい、それと2月の SBC グループレッスン、
はい、
大阪でやってる吉さんのやつは、
うん、
そうですね2月の10日土曜日、
はい、
と25日の日曜日の2日間ですということで、
はい、
届いております、ぜひねお近くの方、はい、また大阪に用事がある方はぜひ来てください、
うん、はい、
はい、それと鎌倉のフラットさん、
はい、
ヒデさんの、ちょっと1月はですね ご親戚が急に亡くなられたということで、
あそうです、
はい、中止になったんですけども、
はい、
2月もちょっとお休みして、多分もうちょっと暖かくなって、
うんうん、外でやることも多い、
そうなんですよ、
企画だから暖かくなってからがいいですね、
そうですね、ですからしばらく充電期間に入りますということで、
はい、
ご連絡がございます、またこちらの方で、ご案内させていただければなと思います、
はい、
はい、ということでね、寒さに負けず頑張っていきましょう、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は A さんからいただいたご質問です、それではお願いいたします。
はい、5年前にテイクオフコースを受講していました。苦しみの原因は観念だと分かっているのですが、いつの間にか願望実現に戻ってしまいました。そろそろ決着をつけたいので観念浄化を再開しようと思いますが、つまずかないようにアドバイスがあればお願いします。
はい、ありがとうございます。今年に入りましてね、
はい、
再受講のお申し込みを、うんうん、何人かの方にいただきましてですね、
はい、
まあ、ありがたいなと思うんですけども、まあ、いろいろやってきたけどね、
うんうん、
やっぱりこれだよねみたいな感じで
ね、再受講の人たちってね、うん、なんかね、一周してちゃんとやることやって戻ってるから、
う
ん、手応えある人多いですよ。
そうなんですよ、
うん、
うん、まあいろいろね、一回離れてね、
ねえ、
うん、いろいろやってきて、
そうそう、北極と南極に一緒に行くことはできないよって足立さんに言われてね、うん、私もね、
そうや
ね、やってる頃に、
うん、だからいいことだと思うんですよ、うん、
はい、
うん、一度願望実現に戻ってね、
そうですね、
うん、でまた戻ってくると、
うんうん、
前回ちょっと澤さんともお話してましたけどね、
はい、
欲求には段階がありまして、まずこの理想的な現実を徹底的に追求するわけですよ、
はい、
うん、僕も20代30代と、
うん、
ね、願望実現成功法則、
はい、
散々やってきましてですね、楽に成功者になれる方法があるんじゃないかと、
うん、
ね、現実を思い通りに変える魔法がどこかにあるんじゃないかと、
うん、はい、
うん、思ったんですけども、
うん、
もう残念ながらそんなちょっと魔法みたいなものには出会うことができず、
うん、
うん、まあある時は30万ぐらい払って、
うん、
あるセミナーに参加したりしましたけども、
はい、
うん、今ね、うちの塾受講していただけてる、まあ、沢さんぐらい長い方なんてね、
はい、
そのセミナーで出会ったんですよ、
うんうん
うん、なんか不思議ない不思議ないんでね、
うん、
そうそうそう、で、ああ足立君久しぶりみたいな感じで、 で塾に入っていただいて、今まだずっといてくれてるんです
けど、いるの、
いらっしゃるんです。
はい、
うん、でまあね、その方もまあ僕も同じ意見なんやけど、うん、まあしばらくね気分がこう上がるんですね。
うん、うん、
セミナーに通って しばらくはね、
はい、
で現実が変わったんじゃないかってワクワクするんですけども、
うん、
またちょっと元に戻ってしまう、
うん、
いつもの日常に戻っちゃうんですね。
はい、
うん、なぜそんなことになってしまうのかと、
うん、
これはねもう実は願望はすでに叶っていた、
うんうん
うん、っていうのはね、私は成功者になりたいという願望は、
はい
ね、私は成功者になりたいっていう現実を想像する。
そうですよね、
うん、だからね願望そこ現実なんですね、
うん、
です僕自身が、
うん
ね、ずっとこの成功者になりたいっていう現実の中で生きてきたの で、
うん、
でこの願望そこ現実という仕組みに関しては、
はい、
ほんまに自分の実感としてよくわかる。
うん、
うん、でも中にはね願いが叶ったように感じる方もいらっしゃるんですよ。
はい、
でねこの手品の種明かしも非常にシンプルでして、これはねなぜ叶ったように感じるかというと、
うん、
この世界は、現象世界なんですよ。
はい、
ね、以前ほら、アンジュさんが、雨乞いの、うん、呪術師、
はい、
のクイズピタッと当てたじゃないですか。
うーんそうだったかな、うん、
ほら砂漠に 100%、
はい、
雨を降らすことができる、
うん、
呪術師がいるよ。
うん、呪術師、
うん、
変な
シャーマンと言ってもいいかな。
はい、
でこの話のオチは実はシャーマンが、
うん、
雨が降るまで雨乞いをしていたというね。
うん、ああ、うん、なるほどね。そうだったそうだった。
それは成功率 100% になりますわな。
うんうん、
うん、だから願望実現のメソッドを雨乞いだとすると、
はい、
もしそのセミナーの翌日に願いが叶ったのであれば、
うん、
それをね雨乞いするタイミングがですね、
はい、
とんでもなく良かったと。
あ、そうかそうか、叶う前の日とかね。
そう、
そういうことでやる。もう
たまたまそのタイミングが良かったよねと。
うん、
うん、ですからね、以前言ったんですけど何でも4つのパターンがあるんですね。
はい、
例えば宝くじ神社があったとする。
うん
ね、その宝くじに願掛けに行くと、
はい、
高額当選するという評判が広まっていると、
うん、
ついこの間も6億円が当たったという人が出てね、
うん
う
ん、
もう連日お参りする人でごった返して大変なことになっているっていうね、実際にこのありそうな話なんですけども、
はい、
この神社からはですね、
うん、
さらなる当選者が生まれてくる、
うん
うん、なぜなら、
はい、
この参拝者が増えれば、
うん、
当選する
確率が増える。
どんと増えるんですね。
うん、
うん、でもねつい忘れがちなのは、
うん、
神社に参拝して、
はい、
宝くじに当選したっていう人は、
うん、
4パターンのうちのたった一つのパターンに過ぎない、
うん、
残りがあるんですね。
はい、
それは神社に参拝して、
うん、
宝くじに外れた人、
はい、
ね、神社に参拝しなかったけども
うん、
宝くじに当たった人、
はい、
高額当選した人、
うんうんうん、
神社に参拝せずに、宝くじが外れた人と、
うん、
だからこの3パターンがあるんだけども。
そうだね、はい、
うん、実はね神社に参拝して宝くじに当選した人は、
うん、
最も人数の少ないパターンなんですよ。
あー、そうですよね。
そうなの。
うーん、
冷静に考えると、神社と
はい、
宝くじの因果関係っていうのは、
ね、
全く見出せないんですけども、
うん、
人間不思議なものであって、
はい、
ご利益みたいな、
うん、
不確かなものが大好き、
はい、
うん、僕釣りやりますけどもね、
はい、
12月に入ってから約2ヶ月の間1匹も釣れておりません。
うん、
ただの寒中サイクリングっていうかな。
寒中サイクリング、
うん、寒中サイクリングですね、
うん、
でもつい行ってしまうと。
はい、
なぜならたまにご利益が、
ああ釣れるという、
そうドッカーンと釣れるんですね。
うん、
まあその時の快感や喜びは、
うん、
到底忘れることができない。
本当ですね。
うん、今日こそは、
うん、
とんでもないことが起こるかもしれないよと、
うん、
思って って、いつもの釣り場に参拝に行くわけですよ。
はい。
うん、でもね、ほとんど何も起こらず、
うん、
そのまま帰ってくる。
はい。
どちらかと言いますとね、
うん、
ルアーがこう破壊されたりね、
はい、
壁にぶつけてね、
うん、
橋にぶつけたり、竿が折れたり、風邪ひいたり、
うん、
ね、どっちかというとネガティブなことの方が多いんですけども、でもね、たまにとても美味しい飴が味わえるわけですから、
うん、
飴と鞭ですよね。
そうですね。
多少鞭で叩かれても、
うんうん、
これはやめられない。
やめられない。
そう。人間の脳って面白いもんでね、
うん、
一度この快楽が得ると、
はい、
その不快感に対してはどんどんこの鈍感になっていく。
そういうものなんですね。
そう、お酒なんか特にそうなんです。
ああねえ、
うん、だって、酒の席のトラブルとか、
はい、
二日酔いであるとか、まあそれでちょっと鬱になる方もいらっしゃるし、
はい、
冷静に考えてみるとあんまり飲まない方がいいよねと、
うんうん、
分かっているのだが、
そうそう、
うん、この酔っ払った時の快楽快感ってあるんでね。
なるほどね。そうですよね。
これをね、再現しようとする気持ちの方が、
うん、
はるかに強い、
うん
うん、だって僕なんかもう二日、まあ皆さんもそうでしょうけども、まあ次の日気持ち悪くてね、
うん、
もう午前中全く仕事にならないってよくありましたけども、もう二度と酒なんか嫌やなって思ったところでね、
はい、
もうしばらくするとまた普通に飲んでますからね。
そうか、そうなんですね。
そうやね、人間ってね、うん、こう知的な動物だとか言う人いますけどね、
うん、
もう実際はもろ感情的な生き物であってね、
うん
うん、少しでもね快楽や快感を味わいたい、
はい、
ね、不快や苦痛はあっち行け、
うん、
ね、それが多くの人にとってのこの理想の現実というかな、
うん、
理想の世界なんですね。
はい、
快感快楽だけの世界、
うんうん
うん、でもね、人生は苦であると申しております。
はい、
うん、でもね、この世界は現象世界ですから、
はい、
苦を忘れさせてくれることもたまには起こるじゃないですか。
うん、そうですね。
ね、
うん、
梅雨の時期だってほら、はい、ずっと雨降ってませんもん。
そうですね。
たまに青空がこの、
うん、広がる、晴れる日もある。
あるよね、
うん、
で今とんでもない大寒波が来てます。
はい、
でもちゃんと春はやってくるじゃないですか。
そうです。
うん、これ現象だからなんですね。
うん、あ、そっかそっか。
そうそう、だからね、たまに苦を忘れる喜びがやってくる、
うん、
だからなかなかこの観念世界というのは、
うん、
やめられないんですよ。
そうですね。
うん、その快楽があるんでね。
うん、
でもね、結局のところの都合の良い現象が過ぎ去ると、
はい、
次は都合の悪い現象がやってくるわけで、
うん、
ずっと自分の都合の良い現象にとどまる、
うん、
ということはもうできない。
できないね、本当です、う
ん、これいないはずなんです、そんな人。
うん、
うん、ずっと喜びなんですとね
、うんうん、
いいことしか起こらないんですと、
うん、
そんな方はもういないはずなんですね。
そうですね。
うん、ですからね、ここはもう正直にちょっと振り返ってみていただければ、
うん、
いいんじゃないかなと。
はい、
これまでの人生をね、
うん
うん、でもう一つの観念世界を抜けられない理由というのは、うん、自我イコール思考であるということなんですね。
はい、
ほとんどの人が、
うん、
自分が考えていると思い込んでいるので、
はい、
ほぼ一日中、
うん、
自我に巻き込まれています。
そうです
ね。
うん、
自我の基本的な思考パターンは、
うん、
次の2つ、
うん、
どうすればよいのか、
うん、
もう一つはどう、何が正しいのか、
うんうんうん、
大概これなんですよね。
も
ろ2元、
はい、
どっちやねんの世界なんですね。
どっちやねん、
うん、そもそも人間業界には確かなものなんて何一つありませんから、
うん、
ないものを探すと迷いに迷います。
うん、
うん、下手すると変な宗教にはまる可能性もあり、
はい、
だってね、教祖って
うん、
それはダメだ、
うん
うん、こうすればいいんだっていうね、
うんうん、
言い切りますから、
うん、
うん、ある意味楽なんですね。
なんかついていきたくなりますよね。
そうなんですよ、
言い切ってもらえると、
うん、ああこの人の言う通りにしときゃいいのかと、
なんか楽だもん。
そう、自我安心するのね。
そうそう、安心する、
うん、だから宗教ってなくならないでしょ、
うん なるほどね。
うん、そうそう、うんうん、で僕も宗教もね気づいて入っておりましたけども。
え、そうだったんだ。
そうですよ。
意外。
もう小学校なんかもう休んで集会とか行った時もありますしね。
ただ小学校で宗教入ったの？
いやいや、もう幼稚園です。だから、
あ、幼稚園はそういう宗教
です。もう言うたら自分の母親が宗教の、
うん、
うん、
あそっかそっか、
うん、やって、ま、今もやってますけどね。
うん、うん、そういう風な、そうだね。
そうそうそう、うん、でね、酸いも甘いもいろいろ経験してきた人はですね、
はい、
理想の人生なんていうのはどこにもないんやと、
うん、
うん、世界は自分の思い通りなんてならないんやと、
うん、
いうことになんとなく気づいてはるはずなんですよ。
はい、
ね、ですので、自己超越の欲求が起こると、
うん、
人は一度立ち止まる、
うん、
うん、一回ずっと走ってり続けてきたんでね、
一
回立ち止まるんですね。どこから理想が生まれてきているのか、
うん、
欠乏感とかね、
うん、
うん、思い通りにしようとしているのは一体誰なのかと、
うん、
誰が苦しんでんねんということを、
うん、
一度原点に戻って確かめようとするんですね。
うん、そっかそっか。
そう、
ね、
うん、ですから関連浄化っていうのは願望実現ではなく自己超越のメソッドですので、
はい、
もし旅の動機が、
うん、
本当の自分を思い出したい、
うん、
出会いたいとかね、
うん、
思考が作り出す苦しみからもう脱出したいんだと、
うん、
いうことでしたら、
はい、
これバッチリ合ってると思います。
合ってますね。
うん、でもね、もし理想の自分になりたいんだとか、
はい、
人生思い通りにしたいんだと、
うんうん、
うん、みんな周りを私の思い通りに動かしたいんだっていう目的であれば、
うん、
これはね高い確率で、
うん、
挫折する可能性が高い。
そうかそうか、
うん、
つまずく。
そうなんですよ、ね、うん、でね、たまにまあどちらも両立することはできまへんか言うてね、聞かれるんですけども、
はい、
これねまず無理なんですね。理由はそれはっきりしておりまして、このね主人公が違う。
そっか、
うん、あのね願望実現系の主人公って自我なんですよ。
そうそうですよね、
うん、やってくる思考や感情を喜ばせることが目的、
うん、
現象を喜ばせようとするわけですね。
うん、
うん、まあ基本的にはできない。そうなんです、
うん、
喜ぶこともありますよ、
うん、
でも喜ばし続けるってことはありえない。
そうですね、
うん、ということに気づいた人は自己超越系に行くんですけども、
うん、
その時の主人公っていうのは本当の自分であって、
はい、
今この現象に気づいてる意識なんですね。
うん、
だから本当の自分って最初から全て受け入れている、
うんうんうん、
受け入れてるからこそ、
うん、
思考感情感覚っていうのはここに現れている。
はい、
うん、そのもう受け入れてないもの現れようがないんですね。
そうですね、
うん、だからあ、そうや、ずっと探したのは自分やったんやと、
うん、
うん、で人間って愛という言葉に好きですけども、
そうですね、う
ん、愛というのは自分の本質だったんだっていうことに気づくわけですよ、
うんうん、
全く何も分別してませんからね。
はい、
うん、ただね一つ忘れないでいただきたいのは、願望実現も自己超越も、
うん、
欲求という意味では全く差がないと、
うん、
欲求にこの順序あれど、
はい、
ランキングはないんだと、
うん、
うん、それはただの欲なんだと、
うん、
それでいいんですね。
うん、
ですから、遊園地に正しい乗り物はないのと全く同じこと
で、ああそっかそっか、
うん、どの乗り物乗りたいっていう、
うん、
僕あれみたいなね、
うんうんうん
うん、それでいいわけであって、
うん、
ね、関連世界にどっぷり使って自我とね、
うん、
戯れ遊びたいのか、
うん、
それもまたよし、
はい、
ね、関連世界を抜け出して、
うん、
安楽の中で生きるのもよしです。
うん、
うん、どっちかね、こうだってオーダーしないと料理をやってこないから、
はい、
まずは自分がどっちの乗り物で遊びたいのかっていうね、
うん、そこを決めることですね。
その通り、
うん、
これをしっかり決めてみてください。
はい、
うん、そうするとね、それにどんどん近づいていく、
うん、
うん、あ、こっちの乗り物がやっぱり楽しいなって
ね、
うん、そうなってくるとこの旅っていうのはもうさらに面白くなってくるはずなんでね。
はい、
うん、一度一回原点に戻って、自分はどっちなんやと、
はい、
というところに一回考えてみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。